ジオもっこもこパレード。
はい、おはようございます。ともきんです。先週のダラプロを聞いていただいた方は、続きです。まあ聞いてなくても続きですけどね。はい、ですね、あのレッスルマニアの、まあ、感想会なんですが、はい、僕ね、まあ過去にも何回も話してますけども、基本的に WWE は NXT を中心に見てるんです。で、まあ先週言った通り、レッスルマニア休暇をいただきまして、1日でレッスルマニア2日間見たんですけども、ちょっと時間が余ったと。11時からまあ7時半か8時ぐらいまで見とったんですけどね。そっから、ちょっと時間余ったぞ。で、あともうちょっとなんか見ようかなと思った時に、NXT 最近実は見れてなかったなっていうのが分かって、じゃあ NXT 見ましょうかと思ったんですよ。で、いつから見てなかったんやろうなと思うと、なんとね、7月。7月から見てなかった。7月かーってなってね。だって7月ですよ。8、9、10、11、12、1、2、3、4でしょ。さすがに9ヶ月分も巻き戻して見る気はせんな、思ってね。もうごめんやけど、4月から見るようにしました。ちょっとごめんなさい。その間のストーリーちょっとわからへんけど、もういいやと思って。NXT はまた4月から見始めてます。だって7月の NXT とかね、サムネ見てるとね、アダム・コールとか普通に出てるんですもん。もう AEW 行っちゃったじゃないですか。もうね、しゃあないやん、しゃあないやん、しゃあないやんってね、しゃあないもんね。というわけで、NXT はまたおいおいお話すると思うんですけども、今回は、レッスルマニアの2日目日曜日の方の感想を、おしゃべりしていきたいなと思います。前回の土曜日の分もあれだったんですけども、プロレスの話をあまりしていないなと自分で思ってしまいました。まあ一応メモをね見ながら喋ってるんですけど、僕のメモはぶっちゃけそこはあんまり載ってないんですよね、プロレスのこと。だからまあ土曜日のところと同じようなノリの配信になると思いますけども、はい、ご了承いただければと思います。ってなわけで、日曜日最初からいきますけども、日曜日も一発目はアメリカビューティフォー、第二国歌から始まりました。土曜日の方はなんかカントリーミュージックの3人の人が、男の人がね、歌わはったんですけども、日曜日の方はピアノの伴奏で女性ボーカルの人、ジャズやったのかなの感じで、とってもいい感じの歌でした。ね、ちょっと余談になりますけどね、毎年なんですけど、WWE のここで歌う人って結構カントリー系の人が多いんですよ。で、カントリーっていうと、日本ではテンガロンハットかぶってフォークギター弾いてるとか、あと何？バンジョーとか弾いてるような、ああいう音楽のイメージが強いと思うんですけども、実はそうではなくて、アメリカではカントリー音楽っていうのが今まで全然こう現役の音楽なんですよね。ロックと何が違うんやって言われると、おそらくなんですけど、ドラムを使ってるか使ってないかとか、音を歪ませるか歪ませへんかとか、多分それぐらいの違いであんまし変わらへんのちゃうんかなと思うんですが、カントリー部門っていうのがあってね、ああいうなんかショーのやつ、なんとか賞とかあるじゃないですか、グラミー賞とかね、ああいうやつにもカントリー部門っていうのが毎年あって、でそういうところで賞を取ったような人らがレッスルマニアで歌うっていうのがこうなんか習わしみたいになってるんですよね。だからまあ今日の今回の土曜日に歌ってた人たちは、エレキギターとベースと、アコースティックギターっていう3人組の 男の人で、まあ日本で言うとアルフィーみたいな感じなんですよ。全然こうカントリーっぽくないんですけど、カントリーの歌手の方でした。はい。音楽豆知識。はい。で、日曜日は女性ボーカルで、ピアノでしっとりと聞かせていただいて、いつもね、レッスルマニアは屋外会場が結構多いんですけども、その時やったら、空軍の、飛行機がね、バビューン飛ぶんですよね、そこでね。何こう、5台とかでピューってこう、変態っていうかね、保ってピューって飛ぶんです。あれがかっこええ。一企業のね、イベント、まあビッグマッチとはいえね、一企業のイベントにね、その軍が協力してくれるっていうのはなかなかね、粋やねと思いますよね。はい。ってなわけで、オープニング、終わりまして、一番最初に入ってきたのが、土曜日は、新助中村やったんですが、日曜日はトリプル H が入ってきました。もう皆さんご存知の通り、トリプル H は、3月の末やったかな、4月の頭やったかな、引退を発表しました。まあ、体が悪いっていうのがあって、残念ながらもう引退の試合もせずに、もうそのまま引退ということで、なのでお客さんももう本当にサンキューハンターって言ってね、みんなでこう、拍手で迎えて、でもスーツやけどもいつものトリプル H の入場を見せてくれてすごい良かったなと思います。でアメリカってね、引退に対する考え方が、まあ、気迫というか、うん、まあなんか薄い薄、まあ気迫なんですけどね、ああいるじゃないですか、テリー・ファンクっていう選手、あの人は多分大ニターぐらい引退と復活を繰り返してる選手やと思うんですよね。でリック・フレアっていう選手もおそらく、過去に何回も引退してると思うんですよ。でその度ごとにしれっと復活したりしてます。で特に WWE 中であればショーン・マイケルズとかも一応まあ辞めてるけども、なんかたまにこうリングに上がったりしてますし、レジェンド枠であれば全然出れますもんね。だからまあそこら辺があるから、トリプル H はまあ引退やけども、また体調良くなったら戻ってきてほしいなとずっと思ってました。まあ今も思ってます。でも今回トリプル H がオープニングでね、まあマイク持って、長いことありがとうと、みんなにお気に入りために出てきたんや言うて、すごい短いマイクをして、そのマイクと一緒にね、自分のシューズをポンと置いたんですよ。で今から始めますって、じゃあ始めますって、レッスルマニア始めますみたいなことを言って、本当に短いセレモニーやったんです。そのシューズのことは何も触れず、リタイアっていう言葉を全く使わず、トリプル H の引退ってこんなんでよかったんかなって、ちょっと寂しかったなって思いました。まあもちろん、レッスルマニアのオープニングなんでね、そんな締めっぽい空気はいらんよって、トリプル H 自体が思ったかもしれないんですけども、なんかトリプル H ほどのね、こう活躍をした人がちょっとこんなんやったら悲しいなと思ったわけです。なんかなんとなくなんですけど、そのトリプル H がシューズを置いてね、そこにリングの中にシューズが置いてあるっていうのが、馬場さんの引退試合、僕東京ドーム見に行ったんですけども、それとちょっと似ててね、まあ赤と黒で全然ちゃうし、サイズもちゃうんでしょうけども、なんか寂しかったなと思いました。はい。トリプル H はちょっとやめちゃったけど、レッスルマニアはまたあるんやなと、なんか複雑な気分で見てた次第です。はい。次の試合、マット・リドルじゃなくてリドルか。リドル、ランディ・オートン組と、ストリート・プロフィッツと、あと誰でしたっけ？なんか知らん人たちのスリーウェイのタッグマッチやったんです。レベル高かったです。めちゃめちゃ面白かった。いい試合やなぁと思いました。ストリート・プロフィッツ、いいっすよね。NXT にいるときから、やっぱりなんかこう、いまいち垢抜けへんし、試合はめっちゃいいのに上行けへんなと思ったんですけども、一軍に行ったらピューンって活躍されて、今やもう、レッスルマニアですもんね。で、全然やっぱ安定してるし、めちゃめちゃいいなという感じで、はい、いい試合でした。レベル高かった。 レベル高かった。感想こんなんしかないんか。プロレスのポッドキャストやろ、ちゃんとせえって感じなんですけど。実はね、土曜日の日に、ステファニー・マクマホンがマクマに出てきて、出まして、おマクマとマクマホンでちょっとダジャレみたいですね。自分で言うて、自分で笑うとったら世話ないわ。何やったっけ、なんとかっていうね、あの東京オリンピックのレスリングで銀メダルかなんか取った人、金メダルやったかな、をあの次の世代 あのスーパースターですって言って紹介するっていうシーンがあったんです。まあ紹介だけしてちょっと引っ込んだんですけど、その人がこのオープニングからリングサイドで見てて、でこの第2試合のスリータッグが終わった後、ストリートプロフィッツがいつもあのスポドリみたいなやつをね持ってくるんですよ。でそれと、ランディ・オートンと、マット・リドルと一緒にまあ乾杯しようと、試合は負けたけども満足したから乾杯しようぜみたいな感じの雰囲気になった時に、この東京オリンピックの金メダルの人を呼び込んで一緒に乾杯しましょうと、お迎えしましょうってことでリングに上がってもらったんですけども、そこでそのもう一つのタッグチームの人が邪魔して、何しとんねんみたいな感じで、なんで新参者がそんなことをやってんねんみたいな感じになったんですけど、その選手が、確かベルトゥベリエとかな、投げて、すごい、この人すごいんだよみたいな演出をして終わるという、流れがありました。やっぱそういうふうな顔見せのタイミングってすごい大事だと思ったんで、いい演出だったなと。なんか僕、あれっすね、先週からなんかそんちょっと上から目線で見てますね。あんま良くないな。はい。次の試合。オモっていう、なんかでかい人。確か去年は AJ スタイルズを組んでましたね。ボビー・ラシュリーの試合でした。ボビー・ラシュリーがね、あれですよね。確か WWE 一旦離れて、で、日本にも来てましたよね。なんかIGF とかにも出れてましたよね。からまあ一瞬こう土砂前というかちょっと世界回ってしんどい目したけど、やっぱ元戻ってね、どうなんかなと思ってたんですけど、今めちゃめちゃ活躍してるし、何よりやっぱ安定してる感があってめっちゃいいなと思います。でボビー・ラシュリー自体も別に小さい選手じゃないんやけども、その相手がでかすぎて、やっぱそのでかい VS 小さいっていうのはもう永遠のテーマやなと、プロレス見ててワクワクするなというような感じがしました。あと特にないです、この試合に関しては。はい。続きまして、サミ・ゼイン VS ジョニー・ノックスビルという試合。このジョニー・ノックスビルっていうのは、土曜日の出てきたローガン・ポールでしたっけ、あれと一緒で、まあ、お客さん枠ですよね。この人は YouTuber ではなくて俳優さんらしいんですけども、割とその、痛い系のスタントなんかも自分でやっちゃうような、俳優さんらしいんです。実はこの人、ロイヤルランブルにも出てきてはりまして、なんか細いメガネのおいちゃんが出てきたなと思っとったんです。歳ね、調べたら51歳でした。51歳っすよ。サミゼイン多分40いってるかいってへんかぐらいでしょ。乗りに乗ってる人と、この50何歳の人が、どうすんねんと思ったんですけど、まあすごいんですよね。ローガン・ポールの時もそうやったんですけど、よう受けるしね、ほんまに試合もようするしね、すごいなっていう感じ。まあ練習ももちろん積まれたんやと思うんですけど、根性ありますわな、向こうの。まあコメディアンって言っていいかどうか分からへんけど、俳優さん、日本で51歳ぐらいの俳優さんって誰になるか分からへんけど、めっちゃ有名な人、キムタクとか福山くんとかあの辺かな。まあちょっと痛いスタントとかするかどうか分からへんけど、なんかそういう人らが、まあ、また新日本プロレスで申し訳ないけど東京ドームの試合出てさ、まあ大関クラスとなったら誰ですか、高木慎吾対福山雅治とか、どう、あんまり見たいとは思わへんなうん、でもこの試合面白かったんですよ。サミゼイン対ジョニー・ノックスビル。ジョニー・ノックスビルの、その、サポート役みたいな、お助けマンみたいなのもたくさん出てきて、試合自体は、なんでもありの試合でした。ノー・ホールズ・バードってやつで、狂気もいっぱい出てくる。 で場外カウントなしっていうやつで、あのすごい受けがすごいなというような感じでした。中にね、あの狂気の中にあれが出てきたんですよ、あのスタンガン。スタンガンがちょっと気になって、そのジョニー・ノックスビルがスタンガンをこうバチバチバチバチってやる音がしっかりマイクに入ってたんですよね。そんなに音聞こえるって思いながら、めっちゃ大きい音が鳴ってるはずなんですよ、カメラのマイクそんな大きないから。あれだけなんか違う仕掛けだったのかなと思ったり、してみてました。で最後の方に、サミゼインがコーナーに、当たって、でコーナーに背中を向けて尻餅ついて、で足をバーンって広げて座り込むっていうシーンがあったんですね。でそこでなんとこうジョニー・ノックスビルが出してきた凶器がボーリングの玉でした。はい、あのなんか日本のプロレスをよく研究してはるんやろうなとおいうのを感じたシーンですね。あの皆さんよくご存知だと思うんですけども、あのバラモン兄弟がよくされるシーンがなんとこう WWE のレッスルマニアでもやられてました。とっても良かったです。はい、でもほんまにプロレス自体をなめられたらあかんと思ってるのと、やっぱお客さんもなんていうかな、そのお祭り騒ぎを楽しみにはしてきてるんですけども、なまじやっぱ他の選手のレベルが高いから、そこだけ変な試合できないっていうのもあると思うんで、やっぱその練習というかちゃんと作り込みはされてるんですよね。まあサミゼインもとてもいいレスラーですし、やっぱ安心して任せれるのかなというふうに思いました。だからやっぱり素人さんをリングに上げるってすごい難しいことやしと思うけど、うまくやればこれぐらいのことできるんやなというとても真面目な感想でございました。はいはいはい、次です。シェイヌ・バイズラーナターリア組対サーシャ・パンクスナオミ組対リブ・モーガンリア・リプリー組対クイーン・ゼリーナカメラ組という、フォーウェイの、タッグチャンピオンシップやったかな、でした。で、この中でカメラとクイーンゼリーナっていうのがチャンピオンで、このチャンピオンベルトを争ってあと3つのチームが入ってきて戦うということでした。カメラっていう選手ね、僕一番最初見た時はあの帽子をキャップをね逆さまにかぶって、でちょっとこうピチッとしたスキニーなジーンズを履いてて、で上は確かなんかあれあのエアロビしてる人みたいなレオタードじゃなくて、あのスポーツブラみたいな感じのね、セパレートのなんかちょっとこうストリート系の格好をしている女子プロレスラーというか、もともと何チアリーダーとかしてましたけどみたいな感じの雰囲気の選手やと思ってたんですよ。まあ僕あのカメラのバックボーンは知らないですけども、で今カメラってあの普通の女子プロレスラーの格好してるんですよね。もともとこういう格好がしたかったのかなと思ったり、それかあの時間をね経てだんだんこうプロレスラーになってきてるのかなと思ったり、したわけです。はい、すいません、この試合ちょっとね長かったんではっきり結果覚えてません。すいません、あの各自調べておいてください。続き、 AJ スタイルズ対エッジという試合がありました。これね僕ねすごい興味深かったんですよ。エッジが確か去年か一昨年のロイヤルランブルかなんかで突然復活してきて、でレスルマニア出てやったんですよね確か。だからエッジって確か首を言わして一旦引退してるはずなんですけど、そこでまあリハビリを経て復活できて、ああよかったなと思ってたんですけど、まあ初戦は多分そのワンマッチとかあのパートタイマー的な感じでやるのかなと思ってたんですけど、今はもうフル参戦してるんですよね。もともとまあ上手な選手ですし、やっぱタッパもあるしいい選手やから、あのもっともっと活躍したらいいのになと思ったのが本当に今活躍してていいですよね。でしかもそれが相手が AJ スタイルズやから、まあ絶対 AJ 試合にはなるやろうなというような感じ。やっぱね AJ スタイルズっていうのがほんまにええ選手で、やっぱ安定してるじゃないですか。 まあ、僕別に AJ スタイルズのことそんな詳しく知らんけど、 AJ スタイルズの試合でハズレの試合ってなんか見たことあります？あんまりない気するんですよね。だからまあ AJ スタイルズととりあえず絡ましときゃ誰でもうまいこといくわ的な感じやと思うんですけども、その相手があのエッジやったらそらまあね絶対大丈夫でしょうって感じのあの A 試合でした。しかもめっちゃ長かった、30分ぐらいやってたんちゃうかな。試合めっちゃ長かったけど、でもまあだれることなくめちゃめちゃいい試合でしたね。まあ一つ気になったのは、あの AJ スタイルズ試合はすごくいいんですけども、相変わらずあのパンツにね、あのタイツっていうのかな、スタイルズってカタカナでね名前入れてるの、あれはちょっとなダサいと思うんですよね。あれ日本好きアピールなんかな。前の時もあのクラブって漢字で書いててお尻に入れてましたよね。あれダサいなぁと思うんですけどね。誰か言ってあげたらいいのに。AJ スタイルズ別にローマ字でいいと思うんですけどね。はい。で、なんか最後はね、ダミアン・プリーストっていう選手が突然出てきて、確か今ベルト持ってるはずなんですけど、ちょっとだけそれに気を取られた AJ スタイルズ、でその隙を取って、エッジがスピアで勝つみたいな、そういうちょっと流れの試合でした。まあ、あのここでもダミアン・プリストは NXT 上がりの選手なんで、やっぱこの辺の選手がやっぱ重宝されてるのかなというのを見て感じれましたね。次です。パット・マカフィーとオースティン・エイリースという試合ですね。パット・マカフィーっていう選手は、アメリカンフットボールの選手で、一旦辞めてから、コメンテーター的な仕事をどうもしてるっぽい。で自分のトーク番組とかも持ってるような、いわゆるそのおしゃべりができる元選手ってやつみたいです。 NXT にも一時期来てて解説に座ってたこともあるし、でその解説に座ってた時の因縁を吹っかけられて試合もやったことがあるというような流れで、まあそれと全く同じことをレッスルマニアで舞台でやったという流れです。でオースティン・エイリースっていうのも最近まで、本当最近まで NXT にいた選手で、男前で身体能力高くってっていうとってもいい選手、まあ若干地味なんかな、特にこれといって何かがあるってわけじゃないんで、そこがちょっと課題なんですけども、まあおそらくどんなことでもできるオールマイティの選手やと思います。でちょっとよくわかんないんですけども、ここの2人があの間にビンス・マクマホンを挟んで因縁関係みたいな感じになって、まあ、ビンス・マクマホンとオースティン・エリスが組んでるのかな、そういう関係で、VS パット・マカフィーというような試合でした。でやっぱこのパット・マカフィーっていう選手が、まあ、解説者ではあるんですけども、やっぱ元アスリート、特にアメフトの選手っていうのはまあ身体能力高いんですよね。レスラーでもアメフトの選手めちゃめちゃいるじゃないですか。例えば今回あの殿堂入りしたベイダーとかもそうですよね。ジョン・ブラッドショー・レイフィールとかもそうやし、ジョン・シナもそうですよね、確かね。あと誰がいるかな。日本で言うと、あれ、ゲイリー・オブライトもレスリングと確かアメフトやったと思うし、アメフト関係は多分多いですね。あ、あれもそう。あ、ど忘れした。出てこうへん。あのね、あの人ですよ。ね、みんな分かったと思います。あの人。出てこーへん。ね、はい。まあ、とにかく、アメフトの選手っていうのは、やっぱりすごいポテンシャルが高いんやと思います。あの、普通にね、トップロープからムーンサルトしてピャって崩すしね、やっぱり走ったら速い、当たるのもすごい、強い。うん。やっぱりアメフトの文化がある国やからこそアメフトの選手が多いんやと思うんですけども、まあ総じてアメフトの選手はすごいなというのを感じたパット・マカフィーの試合。ただね、このパット・マカフィーっていうのは、まあ喋れるアスリート、元アスリートなわけですよ。で、これってね、まあ日本には残念ながらそのアメフトの文化っていうのはあまりないじゃないですか。だからまあ同じようにこういうふうなパット・マカフィーみたいな選手が、新日本の東京ドームに参戦するとしたら一体どういう選手になるのかなというのを考えとったわけです。当然そのストーリーを作るためにはある程度喋れないといけないんですよね。しかも、ある程度っていうか、まあだいぶ喋れなあかんわけなんですよ。与えられた原稿とただただ適当に喋ってるだけではなくて、 自分の考え方でバーッと喋れるような人、しかも元アスリートで身体能力高いってなったら、さあ誰の顔が頭浮かびます？僕やっぱ頭浮かんだのは、まあ、身体能力は別にしてやっぱ新庄とかかな。話題性もあって、まあ試合できるかどうか分かんないですけどね。野球選手っていうのはやっぱり身体能力高いと思うから、あとは長嶋さんの息子さんとかかな。まあゴジラとかもね、松井とかもプロレスに興味があるんやったらできるでしょうけれども、喋れるかどうかはちょっと分からへんな。ちょっといい人っぽいからね、そういう雰囲気が出るとね、ヒールもできへんし。だからまああとは誰？イチローか。イチローとかやったらできるかな。まあ、ジュニアヘビーやけど。ああいう選手が、まあ、新日本プロレスに、まあ、ゲストで上がれば、そんな変な試合にはならへんのかなと思いました。で、一応ですね、試合はパット・マカフィーが勝って、無事終わるという試合やったんですが、最後、ちゃうわ、パット・マカフィー負けたな。うん、パット・マカフィー負けましたね。で、オースティン・エイリスと、ビンス・マクマホンがやったってやってるとこに、前日もサプライズで出てきたスティーブ・オースティン、地元の英雄がまた出てきて、案の定ビンス・マクマホンにスタナーをして、でパッド・マカフィーにお疲れさんってビール渡しときながらまたスタナーして全部終わると、全部持っていって終わりました。はい、全部オースティンが持っていくっていうのは、まあ、あの人のキャラクターなんかもしれへんけど、いいなって思いましたね。で、日曜日のメインイベントはローマン・レインズ対ブロック・レスナーという試合でした。この試合に関してはですね、WWE の、ヘビー級チャンピオンと WWE のユニバーサルチャンピオン、まあ言うたら2つの番組の2つのトップのベルトを買った方がどっちももらえるという、ウィナーズ・テイク・オールっていう試合でした。まあよくある三冠と IWGP ダブルタイトルマッチってやつですね。こんな感じの試合でした。で、まあ、もうローマン・レインズはね、言うてももう何回もレッスルマニアのメインやってますし、まあ、ブロックレスラーもそうですよね。まあ、メイン級同士で、まあ、面白い試合になるであろうっていうのは分かってましたし、で、これまでもそのストーリーをきっちりこうやってきてるわけなんで、まあ、盛り上がるわけなんですよ。で、僕見ててやっぱ感じたのは、まあ、実際は試合は大味だったけど、まあ、いい試合だったんですね。何よりも、ブロックレスナーっていう選手がね、プロレスラーになったなーっていうような感じをめちゃめちゃ受けました。その、何回も言ってるけど、ローもスワックダウンも見てないんで、その間の話はちょっとわかんないんですけども、ブロックレスナーが、あれなんていうんですかね、パレットを挟む、こういう車、ベルトコンベアじゃなくて、なんていうの、あれ、車、めっちゃ運ぶやつね。あれを乗り回して、ローマン・レインズの乗ってる車にフォークの部分を突き出ししたりね、そういう演出がいっぱいあったんですよ。車の扉をちぎったりとか。そういうのが、まあ昔ももちろんそういうスキットの部分はやってたけれども、今はなんか昔のブロックレスナーとちょっと違って、なんかこうプロレスラーになったなっていう感じがしたんです。やっぱ過去って、まだタイミング合えば UFC 行くぞみたいな、若干こうパートタイマー的なところがあったのかなと思うんですよ。それが、もうプロレス本腰入れてやるぞっていうのが見えた感じがしてね、なんか嬉しいなと思いました。自分でマイク持って喋ったりしてるしね。ああいうのが、いいなって思うし、ああいうのがやっぱこう WWE の強みやなというふうな感じがしたんですよね。はい。まあざっくり振り返ってみましたけども、皆さん、同日のレッスルマニアどのように見られましたでしょうか。お客様は、土曜日が確か7万7000人、日曜日が7万8000人ということで、だいたい15万人ぐらい、2日間で入ってました。WWE ネットワークでおそらく何百万人という人が見てたと思います。すごいですよね。やっぱこの規模感っていうのは、やっぱりなんやかんや言うでまだまだやっぱトップやと思うし、日本のプロレスにも全然こう手が届かんところ、 だと思います。まあ、またここから新しい1年が始まるわけですが、どんなことになるか楽しみやなと思っております。土曜日のところでもちらっと言いましたけども、やっぱり今ね、AEW に若干こう押されてる感じするじゃないですか。いい選手がどんどん行く、そんな状況で WWE はしんどいと思うんです。でその中でトリプル H は辞めちゃった、アンダーテイカーもいなくなっちゃった、さあどうするよっていうところではあると思うんですけども、今回見る限り試合はどれも良かったし、お客さんもいっぱい入ってたし、まだまだ大丈夫やなと思ってるし、思いたいなと、はい、そう思ってます。僕はやっぱり WWE 好きやから WWE 箱押しでやっていきますよ。はい。というわけで、トモキンの青年の主張でございました。興味がない方はほんまごめんなさい。ニーズがあったかどうか分かりませんが、レッスルマニアの振り返り、土曜日編、日曜日編、2週にわたってお送りさせていただきました。来週はもうアメリカのプロレスから離れて日本のプロレスの話になるかなと思っております。てなわけで、今回もご視聴いただきまして、今回もご視聴じゃないな、聞いていただきましてありがとうございました。ほいではまた来週お聞きください。ほなほな、さいなら、おやすみなさい。
スラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。